はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
最近はね、なんか雨がちなんですけど、雨が降るとツツジが綺麗だよね。
色が鮮やかになりますね。
そう、桜は散っちゃったんだけどね、今日もちょっとお台場に行ったら公園にものすごい大ぶりのツツジがあって、それがまあピンクなんですよ、はい、それがめちゃめちゃ綺麗でね。でこの近くだと大蔵の周りに白いツツジがね、すっごい綺麗に咲いてるんですよね。ツツジの赤とピンクと白を揃えようと思ったら忙しくて揃えられませんでした撮影でね。皆さんもね、これからいろいろ楽しんでいただきたいなというふうに思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカ連邦議会上院はウクライナ支援を含む緊急予算案を賛成多数で可決しました。予算案はバイデン大統領が署名して成立し、総額$953億、 14.7 兆円のうち608億ドル9.4 兆円をウクライナ支援に充てます。一方、アメリカ政府はウクライナに射程が 300km に及ぶ長射程ミサイルを引き渡したことを明らかにしました。ロシアに奪われた領土の奪還に向けて軍事支援のレベルを引き上げました。
ジョンソン下院議長がですね、なぜウクライナ支援法案を議会に通す決議をしたかというのをですね、ものすごく詳しく書いていて、だってもともとはジョンソンさんっていうのはですね、ウクライナ支援に反対だと、言ってみればトランプ派だとこう言われていたんですけれども、彼がですね、やめさせられかねない動議が出るかもしれないけれどもやるんだと言ってやったわけですね。でなぜそうなったかっていうとですね、彼の出身州のその教会の問い面にウクライナがですね、今ウクライナこんな状態になってますという看板を出したということも一つあるし、二つ目は彼自身がウクライナに対して今までも同情的だったって書いてあるんですよね。多分 CIA の長官とかからですね、アメリカが支援を続けなかったらウクライナは負けるとか、そういう説明を受けていく中で、そもそものウクライナ支援の気持ちが強まって、マイアミへ行ってね、トランプと会って、トランプさんもですね、お前のせいでウクライナが負けたんだと後々言われるのが嫌なもんだから、今までの立場を保ちながらウクライナが残ることは重要だという声明になったと。まあそしたらですね、ウクライナ支援反対派も具体的な行動をしないで、この放送している段階ではまだジョンソン辞めさせろっていう動議は出てないわけですよね。だからね、非常に劇的な展開をたどって通過したと。援助法案でウクライナの力を取り戻すことができるかどうかというのは一番のポイントだと思います。
アメリカの 1-3 月期の実質 GDP 速報値は、季節的な要因を除いて前の期と比べ年率換算でプラス 1.6% でした。プラス 3.4% だった昨年10-12月期から大幅に減速したものの、市場は輸入の増加に着目し、アメリカの内需は底堅いという見方が広がりました。また同時に公表された 1-3 月期の PCE 個人消費支出物価指数は、食品とエネルギーを除いて 前の期に比べて年率 3.7% 上昇と、昨年112月期の 2.0% 上昇から伸びが加速しました。市場はインフレ懸念を強め、株式相場の下げにつながりました。
これは数字が出てた時はですね、 1.6% 出た時はマーケットはむしろ歓迎するんじゃないかというふうに思ったんですね。つまり強いと思っていたアメリカの景気がそれほど強くないよということを示唆したので。だけどね、株式市場を見てたらドーンと下がったんですよ、ニューヨークの先物がね。なぜかというと、要するに 1.6% に減退したのは、要するに純輸出がマイナスになったからだと。つまりドルが強いもんだから、アメリカはですね、海外から買った方が安いんじゃないっていうことでいろいろ買い物をしたと。それが GDP の押し下げ要因になったっていうのと、PCE、これ FRB が一番重視している物価指標なんです。これがまあかなり上がっちゃったってことですね。だからまあ難しい言葉で言えば、マーケットが想像したのは、スタグフレーションを想像したわけですよ。だからドスンと下げたということなんですけど、まあその後ね、700ドルぐらい下がったんですけど、引けはまあ400ドル弱ということで、そこら辺の動きが金曜日の東京市場の動きにつながったのかなという気がしますね。
日銀は金融政策決定会合を開き、金融政策の現状維持を決定しました。政策金利である無担保コール翌日ものの誘導目標を 0% から 0.1% 程度に据え置きます。物価や賃上げの動向をさらに見極める必要があると判断しました。
これはですね、放送のこの日に起きた大きな出来事なので、ポイントの1のところで取り上げようかなというふうに思います。
円相場の下げが止まらず、1990年5月以来およそ34年ぶりに1ドル156円台をつけました。 FRB アメリカ連邦準備理事会の早期利下げ観測が後退する一方、日銀の低金利政策は続くとの見方から、円売りドル買いが膨らみました。
これについてのポイントの1で取り上げたいと思います。今放送やりながら見てるだけでも為替相場相当動いているので、環境はいつでも変わりうるということを申し添えておきます。
自民党の麻生副総裁はアメリカのニューヨークでトランプ前大統領と1時間ほど会談しました。11月の大統領選挙でトランプ氏が返り咲けば、安全保障上の負担や貿易赤字の削減などを求める可能性があるため、日本が標的にされないよう現状を伝えて理解を求める狙いです。ただ岸田総理とバイデン大統領が首脳会談を終えたばかりで、林官房長官は記者会見で、政府として関与していない一議員の立場での活動についてコメントすることは差し控えたいと語りました。
林さんはそう言ってたってね。岸田さんと麻生さんは気脈を通じて、麻生さんがトランプに会いに行ったということだと思います。麻生さんが言ってこれはいいのかなと思ったのはですね、差しで英語で喋ったということですよね。麻生さん非常に英語がうまいので、トランプさんはですね、俺は日本は好きだとこう言ったらしいんだけど、もしトラ、ほぼトラとかいろいろ説があるんですけれども、そのルートを残しておくっていうのは必要なのかなと。ただしトランプさんはね、前に言ったことをすぐ変える可能性があるのでね、今度のウクライナでもそうなんですけれども、警戒を怠らないようにしないといけないなというふうに思いますね。
アメリカのメタが発表した2024年1、3月期決算は、売上高が1年前と比べてプラス 27% の364億5500万ドル、およそ5兆6600億円。純利益がおよそ 2.2 倍の123億6900万ドルと、4四半期連続の増収増益でした。主力のインターネット広告が堅調な上、リストラ効果が出たものの、株式市場は今後の AI 開発のための投資負担の増加を懸念して、メタ株の売りで反応しました。
メタのおかげでメタメタになったってね、誰か言ってたんだけども、ニューヨークもね、東京もものすごく下げましたよね。私はまあメタっていろいろ問題を起こしてるじゃないですか。そろそろアメリカの大手 IT 企業の中でも叩かれるようなところが出てくるのかなと思ってたら、まあ今はメタだということですね。ただし、その発表された Google とマイクロソフトの決算というのはなかなか素晴らしかったですよね。
民間の有識者で作る人口戦略会議は、全国の市区町村のうち4割を超える744の自治体が消滅する可能性があるとの報告書を発表しました。 子供を産む中心世代である20から39歳の女性人口が2050年に半減し、人口減少に歯止めがかからないと指摘しました。国や自治体の対策が急務だと警鐘を鳴らしています。
今出てくる対策ってね、子育て支援じゃないですか。でも今大部分の若い人が一番抱えている問題はね、そもそもあんまり結婚したくない、できないという問題ですよね。結婚が減ってるわけだから、韓国をねいろいろやったんだけど全然効果がなかったっていうのは、それは生まれてきた子供を厚く扱うということなんですけど、そこがもともと生まれないような仕組みになっちゃってるわけだから、ちょっと無理かなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはマーケットです。日銀の金融政策決定会合が開かれました。植田総裁の会見も行われまして、伊藤さんどのようにお聞きになりましたか？
空振りしてましたよね、メディアがね。1時間ぐらい経った時にね、植田総裁のね、今の円安は物価に基調的影響を与えるものではないっていう頭の方の発言に対してね、記者が聞き捨てならぬ発言だと聞き捨てならんのかよ、記者が日銀の総裁にそんなこと言っていいのかよと思いましたけれども、記者の質問にはこういうのもありましたね。ゴールデンウィークでハワイに行っても高くて外食できないので自炊する人が増えてるんですがって日銀総裁に聞いててそれ日銀総裁に聞くかと上田さんも迷惑そうな顔してね答えてたんだけれども、金曜日になってですね、やっぱりこれ円安このままいったら、だって経済界のねトップもやっぱり行き過ぎた円安だって言い始めてるので、はい、何もないはないだろうと、金利は上げられないだろうから 0.0 ないし 0.10 っていうね。だけども国債買い入れの額を6兆円から少し下げるんじゃないかっていう一部報道があって、はい、それを取り上げた新聞記事っていうのもいくつか出てたんですよね。それ全部空振りでしたというのが上田さんの回答でですね、6兆円の購入も続けますと。で、やっぱテンションが違うんですよね。記者は生きり立ってるわけですよ。聞き捨てならんとか言って生きり立ってるんだけど、上田さんはね、物価の見通しとか出す中で、いや、今金利上げる状況じゃないでしょうとは言わなかったけれども、心の中でそう思っているなという感じだったんですよね。はい、先週ね、デコボコ道っていう翻訳があって、それ何回か取り上げたんだけど、はい、全体的に見ると、今週もデコボコ道の一週間だったということだと思います。メタの決算発表で一時的に日米ともメタメタになって、その後もですね、1、3月の GDP が弱かった。だけども物価は高かったってことでアメリカのドーンと下がって、東京も下がるのかなと思ったら今日の東京はね300円近く上がったということで、それぞれのマーケットデコボコ、国際的にもデコボコということで、しばらくまあ落ち着かないのかなという感じがしますよね。で、全体的に何が起きているかというと、やっぱりアメリカの経済は1、3月の GDP が 1.6% の伸びにとどまったということはあるんだけれども、まだ強いです。非常に強いですよね。要するに純輸出が大きなマイナスにならなければアメリカの消費はまだ強いし、まあもちろん伸び率は減退してきますけどね、はい、でこれは私がロサンゼルスに行って見てきたのとよく合致してます。で、一方ですね、じゃあ日本は強いかっていうとですね、日銀の展望を見たってそんなに強くはないですよね。
そうですね。
まあ物価上昇率 1.9% というのがね、まあ 2、3 年先の見通しで、じゃあ GDP はどうなのかっていうと、よく見ても 1% の伸び率ということになっているので、記者が質問するもんだから、鈴木財務大臣もね緊張感を持ってとか言ってね、毎回毎回同じこと言ってんなと思いながらこう喋ってるわけだけれども、まあどうしようもないんじゃないですかね。今のね円安をね止める手立てはないですよね。今日、買い入れ額の削減の話もあったので、金利がちょっと上がって 0.9 になってた。でも、それでも計算してみたらですね、まだ、10年債ベースで、日米金利差は 3.75% あるんですよ。で、もう何回もこの番組で言ってるんですけど、 3.75% でかいですよ。
そうですね。
だって日本の銀行金利って 0.1% でしょ。その37倍あるわけですよ。やっぱりこれはいかんともしがたい。
はい。
だから僕はちょっと思ったのは、国債買い入れを少し減額して、将来の利上げへの方向性を示す中で、はい、例えば160円に近くなったら、財務省はですね、介入するのかなと思ってたんだけど、この 3.75% の金利差というのは縮小しなければ、やっぱりね、ドルが145円になったら買いたくなるドルを。そういう意味ではですね、ちょっと手立てがないなと。まあもちろん予想外にやるかもしれないけれども、やっても短期間だなということが分かっているので、よっぽど手の込んだことをしないと、マーケットに対する持続的な影響力は及ぼせないと。だから、今日の昼間かな、日銀が発表文見たらね、2パラで全部で5行ぐらいしかないんですよ。これね、中身読めなくて、まあ買えなかったなってすぐ分かるのね。
はい。
それ見た瞬間に、為替は156円になってですね、はい、記者の一人がね、円の一人負けって言ったら全くその通りです。
はい。
だからドルだけ是正しても、ポンドが200円の時に145円でね、タイドルになったって、はい、これどうせ均衡が取れないわけじゃないですか。その何が起きるかっていうと、はい、もちろん調整はするんでしょうけど、今ね、チャート見てるとね、みんなね、右上向いてます。外貨円のチャートがね。
はい。
つまりみんなね、円安に向かってるんですよ。外貨高に向かってる。だからこのまま行くとニューヨークどうなるかわからないんだけども、結構上値を試す可能性がある。
どのぐらいまで可能性ある
んですか？いや、そんなのわからないですよ。為替を簡単に喋れるようなね、状況じゃない。まあ、とりあえず160円目指すんじゃないですかね。で、一部には170円って説もあるし、じゃあ日本が潰れるかって言ってそうでもないなとね、僕は思っていて、ただし、それだけ円安になったら物価に影響あるだろうと、このゴールデンウィークにね、海外に行く人は、そのうち日銀も介入するだろうから、強くなった円でドル買いやいいやと思ってたら、ますます円が弱くなってですね、それはハワイでね、飯食えないっていうのは、まあ一部の人はあるかもしれないなというふうに思うんですよね。で、問題は、僕はこう考えてます。要するに、長い間の日本経済の弱さが今の円安につながっていると。つまり経済が弱いもんだから金利上げられませんよってのは今の日本ですよね。で、今のアメリカは経済強すぎるので金利下げられませんよっていうのが今のアメリカです。だからそういう意味ではですね、私はもしかしたら日本の当局は落とし穴設けてて、円が各国通貨に対して大幅に下げた時に、こらーっつってやるかもしれないんだけど、だから皆さんがこれ放送をね、お聞きになる頃は157円だったり158円だったり、または介入があって148円かもしれないけれども、相当荒れる相場がね、しばらく続くのかなと。で、株式市場はね、はっきり言えば、為替がいくらだから株がこうというレベルっていうのはないわけで、為替の動きが、それぞれの企業の業績にとってどう影響するかという考え方を一回露化して、それを経由してですね、何円だから日経平均がこのくらい下げるとかそういうんじゃなくて、じゃあ例えばトヨタなんか今週ね、円安になったにもかかわらずあまり上値を追えなかったんですけれども、ホンダなんかはちょっと上値を追ってるんですよね。だからそういう個別の銘柄を見ながら、この銘柄にとってこのくらいの円安はどのくらいの効果があるのか、当局が介入して8円ぐらい円高になったらこの企業にはどういう影響があるのかという三段をしながらですね、はい、マーケットを見ていくことが必要かなというふうに思いますよね。
次は民間の有識者で作る人口戦略会議が、全国の市区町村のうち4割を超える自治体が消滅する可能性があるとの報告書を発表しました。
まあこれは改訂版なんでね。で、10年前の報告に比べると、メディアはね、10年前になってもう忘れてるから、4割だ、4割って騒いでるけども、消滅危険性の自治体ってのは数は減ってったんだと私は思います。だからそういう意味ではですね、もう10年前から言われたことをまた言ってますねということで、そりゃそうですよね。今の出生率とか人口の動きなんかを見ていると、ある程度おまとめしないと日本の人口っていうのは相当減るわけだから消滅する自治体も出てきますよねということだと思います。ただね、日本の人口減りますよっていう話はもう何回もしてもうしたくないような気持ちもあって、でも成功しているところはいくつもありますよねっていうことですよね。例えばこの番組でも取り上げた流れ山なんてのはね、千葉県の流れ山なんてのは、うん、結構高い見通しになって、あとね、ブラックホール型自治体っていうのは面白かったね。要するに人口は増えるんだけど、 他から吸収してきて増えてるんで、その中では増えてないっていうね。はい、まあ東京の特部が大体結構そういうことになってますよね。
だから問題は、なぜ今の若い人たちが結婚できないかっていうと、まあ年収でかなり差があるとこう言われてるわけですね。年収が例えば400万の人と700万の人と1000万の人、20代、30代。まあ20代で1000万いく人はあんまり多くないかもしれないけども、明らかに所得が上がると結婚率は上がるっていう統計が出てるんですよ。はい、ということはね、ですね、やっぱり賃金上げないとダメだってことですよね。日本の少子化を止めるには、実質賃金上げなきゃダメですよ。
はい。
そういうことですよね。だからそういう意味ではですね、日本の産業力を強くして、賃金を上げられる環境を整えて、アメリカ人見てるとね、ほんと楽観的ですよ。人手不足ってのあるんですよ。アメリカの失業率が 3% ってのは珍しいって僕この前放送で言ったんだけど、私の記憶では6とか7が平気なので、それが3になったってことはアメリカ人にとって。で、日本はね、失業率が 2.6 とかね、それずーっと続いててね、全然変わらないわけですよ。だから失業率が 2. いくつって言われたって、給料上がらないと将来に対する自信が持てない。
そうですね。
だから結婚するとか消費するとか車買うとかね、そういうのは自分の将来に対する確信。またはその夫になる人の将来に対する確信で、または妻でもいいですよ。はい、どっちでもいいんだけども。だからそういう環境を整えていかないと、消滅危険都市というのはですね、今後も増え続けるだろうなと。私はね、8000万ぐらいで着地するのがいいかなと思っていたので、
はい、
でもその割にはその下がり方が急すぎますよね。
次は、アメリカ議会では、緊急予算案が通過しました。ウクライナの支援が再開されるということですね。
まあ、ウクライナだけじゃなくてね、はい、イスラエルに対しても、太平洋地域、まあ、主に台湾なんですけれども、はい、に対する支援ということでですね、共和党の中で強硬派がいて、なかなか下院では通らないと言われていたんだけれども、やっぱり彼らも考えたんだと思いますね。今自分が反対し続けることによって、敗色が濃厚になっているウクライナが本当に負けて、例えばキーウに新ロシア政権ができた時に、後々歴史から何と言われるだろうと、そう思ったはずなんですよね。それはジョンソンさんもそうだし、トランプさんもそうだったと思うんですよ。つまり自分の責任に後々したくないなというふうに考えて、もし失敗したらバイデンのせいにすればいいやということでですね、通ったわけですよね。でもね、このアメリカ議会が遅らせたウクライナ支援、つまり4ヶ月半ですよね。ほぼ4ヶ月なんですけれども、これはですね、非常に重要な影響がありました。なぜだったらウクライナはですね、当時、まだ優勢だったんですよね、去年の末まだね。今はね、劣勢です、明らかに。で、それは、ロシアが持っている弾薬と、ウクライナが持っている弾薬の差が圧倒的に違うということ。つまり、ロシアは北朝鮮から弾薬を調達し、ミサイルを調達し、イランからドローンを調達しという形で、ロシアは有利になっちゃったわけですよね。特に東部戦線ではね。
はい、
南部はあんまり動いてないんだけれども、だからこの付けは結構でかいなというふうに思っていて、最終的にどうなるかわからない戦いなんだけれども、プーチンはですね、絶対目標は達成させるんだ。つまりそれはウクライナを自分の影響下に置こうとしてるわけですよね。決意が固いので、それを砕くのはなかなか難しい。だけども私は今の世界の秩序から見て、独裁者に褒美を与えてはならないという基本的な考え方に立てば、やっぱり日本もイギリスもアメリカもウクライナを支援して、この国を支えなければならないなというふうに考えています。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
最近ね、非常に強く感じていることを一つ申し上げたいなというふうに思います。
はい。
そこら中で Wi-Fi が使えるようになって便利になったと思っている人も多いかもしれないけれども、私はね、逆に不便になったというふうに思ってるんですよ。というのはね、一箇所にいればいい人はいいんだけど、はい、僕みたいに動く人はですね、例えば街を歩いているときは僕は 4G 限定にしているので 4G じゃないですか。それね、知ってる Wi-Fi が入ってくると突然その通信の元が変わるわけですよ。でね、ビルに入ると、例えばこの近くだと、トナノモンヒルズというのがあって、それはヒルズ Wi-Fi ってのがあるわけですよ。そうするとヒルズ Wi-Fi に接続するわけですよ、
はい。
接続するのは自動じゃないから、やっぱりこの Wi-Fi 使わせていただきますっていうね、エンタリングが必要なわけですよ。数十秒ではあるんだけど、でもそのポップアップの画面があんまりよく出てこないケースがある。でもね、今度ね、 店に入るとね、店の Wi-Fi があるわけですよ。これね、一日に僕何回やってるかなって数えたら、この前ね、6回か7回ね、通信先を変えてるわけですよ。
あ、そうですか。
それでね、邪魔なね、00001ドコモとかね、そういうのはね、邪魔だからもうね、システムからこれ拾うなって言ってんだけども、例えばヒルズ Wi-Fi は、ビル通過して先に出るっていう時に、拾うわけですよ。通信が乱れるんですよ。必要なパスワードを入れて、例えばなんか商品買いたくて、ペイペイ起こすじゃないですか。はい、ペイペイ起きてこないですよ。ヒルズのなんかでペイペイ使おうと思ったら、ヒルズ Wi-Fi につなげていた方がいいわけですよ。はい、これがね、ややこしくてややこしくてね、最近ね、こう考えた。そうか。これは自分で Wi-Fi 持って歩くしかねえけどな。海外と一緒ですよね。海外で自分で Wi-Fi 持って歩くんだけども、今の日本の Wi-Fi 環境って、地下鉄に乗るとまた地下鉄の Wi-Fi があるでしょ？
そうですね。
便利なように言って不便だな。客の囲い込みのためにね、Wi-Fi を使っている点はあるのかもしれないけども、とっても迷惑だなと。ケースバイケースによるんだけど、例えば、あるビルにすごい人がいたりすると、そのビルの Wi-Fi は稼働しなくなるか遅くなるんですよね。だから、私は便利そうでいて不便だなというふうに思っているので、頭のいい人だから考えてほしいな。最近友達が言ってたな、なんかね、表参道、まあ渋谷なんかどこもの電波拾いにくいっていうのがあって問題になったじゃないですか、はい、今はね、表参道がね、とってもどこもの電波状態が悪いんだそうです。
あ、そうですか。
だからね、まだそんなことやってんのかと。あ、すいません、私もそうなんですけど、動画いっぱい送るんで LINE 使っちゃってますっていう反省の気持ちはあるよ。だけどね、便利なようでいて不便だなぁと。Wi-Fi がね、セグメント化されてるんですよ。で、Wi-Fi ってね、本当に限られたエリアしか届かないケースが多いので、そこを2歩ぐらい外れるとね、もう繋がらないんですよ。ちょっと文句ったらしくなってごめんなさいね。でもね、Wi-Fi はね、もうちょっとどうにかしてくれないかなというふうに思ってます。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、複雑化する通信環境でした。のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
最近ね、どうしてそういうことが起こるのかなというのがね、結構あって、例えば大谷翔平選手が今の危機をどうやって乗り越えて潔白を証明されたのかっていうのはね、ニューヨークのニューヨークタイムズが一番詳しく報道してるんですよ。
で、
本来だったらロスのロスアンゼルスタイムズが
ね
報道すべきなのに、いや不思議だなと思ってて、あとジョンソン下院議長がね、なぜ心変わりしたのかっていうのはね、イギリスの新聞がね一生懸命報道してるんですよね。こういうことが言えると思うんですよ。つまり今のように通信環境が発達してくると、その問題に興味を持ったメディアが一番情報を得ているんだと思うんですよね。あちこちから調査報道していけばですね、面白い記事が書けるはずなんですよね。日本の新聞はあんまりそういうことないんだけれども、やっぱりあちこち広めに見てないといかんなとね、どっから調査報道が出てくるかわからないのでね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。